今日はレビ記の25章23節から34節までです。レビ記の25章23節から34節。地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。地は私のものであるから。あなた方は私のもとに帰留している異国人である。あなた方の所有するどの土地にもその土地の買い戻しの権利を認めなければならない。もしあなたの兄弟が貧しくなりその所有地を売ったなら、買い戻しの権利のある親類が来て兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。そのものに買い戻しの権利のある親類がいないときはそのものの暮らし向きが良くなりそれを買い戻す余裕ができたなら、売ってからの年数を計算しなお残る分を買い主に返し自分の所有地に帰る。もしそのものに返す余裕ができないならその売ったものはヨベルの年まで買い主の手に渡る。ヨベルの年にその手を離れるとそのものが自分の所有地に帰る。人がもし城壁のある町の中の住宅を売るときはそれを売ってから満1年の間は買い戻す権利がある。買い戻しはこの期間に限る。もし満1年経つまでに買い戻されないなら城壁のある町の中のその家は買い戻しの権利の喪失によりいよいよにわたりそれを買い取った人のものとなってヨベルの年にも手を離れない。その周りに城壁のない村落の家は土地とみなされ買い戻すことができヨベルの年にはその手を離れる。レビ人の町々すなわち彼らが所有している町々の家はレビ人にいつでも買い戻す権利がある。レビ人から買い戻していたものすなわちその所有している町で売られていた家はヨベルの年には手放される。レビ人の町々の家はイスラエル人の間にある彼らの所有だからである。しかし彼らの町々の放牧用の畑は売ってはならない。それは彼らの永遠の所有地だからである。アメン。今日のこの23節以降は買い戻しについての主の命令です。レビ記にはですね、幾度か贖いという言葉が出てくるんですけども、それはヘブライ語ではカフェル、カファルですね。それは、お金を支払って買い戻すというよりもむしろ覆うという意味になります。それがレビ記においてよく出てくる贖いですけれども、今日のこの買い戻すという言葉、要するに代価を払ってお金を支払って、買い取るという、これは、ガールというヘブライ語、覆うとはまた別で金銀を支払って買い取る、という意味です。でこの23節以降はその金銀を支払って買い取る、ことについての教えですけれども、ただ前回も見ました通りイスラエルにおいては、土地の、永久的な、その土地に関する権利の売買というものはありません。このヨベルの年になったら、全てそれは元通りの所有の人の元に戻ります。ですから売買がなされるというのは厳密に言えば、その土地の借地権、その土地から産物を得る回数ですね。16節の後ろの方にある通り、 要するに売買するのは収穫の回数だから、ですからそれの取引がなされるだけであって、土地そのものを、売取引するものではありません。その理由が、この23節に書いてあります。地は私のものであるから、あなた方は私のもとに居留している異国人である。ありますね、地は私のもの。ですから、言ってみれば神様が大地主です。土地は神様が所有しているものであり、そして私たち人間はそれを、借りてるに過ぎません。お金持ちも貧乏人も権力者も権力のあまりない人もみんな神様から土地を借りて、地主である神様から土地を借りて、そしてそこで働いているに過ぎないんです。これは何も土地畑仕事に限らず、この地上におけるあらゆる生活、あらゆる仕事、それは全てですね、神様から借地して借りて、そしてそこで、私たちは小作農をしているに過ぎないんです。そして地主は神様です。ですからこの地上のもの、それはですね、永久的にこれは俺のもの、あれも俺のもの、そういうふうにですね、貪欲に所有権を、なすものではないんですね。本来は地上において、取引されていることや、またビジネス売ったり買ったりしていることについては、人はですね、貪欲ですから、もうそれには限りがありません。所有欲というのは限りがないものです。だから、ある人はもう貪欲に人の持ち物を買って、人の権利を買って、人の土地を買って、でどんどんどんどん声を太らせて、でそれを永久に自分のものにしようとするわけですけども、しかしこのイスラエルにおいてヨベルの都市があるために、そのような人間の際限ない所有欲をですね、ストップをがかかってるわけですね。ですからイスラエルにおいては極端に貧しいとか、極端に富んでるとか、そしてそれを独占的にしているということは、この当時のイスラエルにおいてはないなかったわけです。この土地は神様のもの、そして取引するのは収穫の回数であるということを、ここをですね、しっかりと覚えておいてください。そしてもしですね、その土地の所有者が、貧しくなって落ちぶれて、そしてその所有地を売ったならば、真っ先にですね、買い戻しの権利が発生するのは、その近い親類です。これは、この買い戻しの権利のある親類と25節にあるんですけども、まあ、ちょっと長いに日本語訳ですが、これヘブル語ではゴエルと言います。買い戻しの権利のある親類、これルツ記にその言葉が出てきます。ルツ記の3章の9節ですね。まあ、この教会ではよく引用される、あのボアズが寝ているところにそのルツが入ってきて、でそれで夜ボアズがびっくりして起きたところ、ボアズは一人の女が寝てるのでびっくりして言います、あなたは誰かと。そしたらルツは答えます、私はあなたのはしためルツです、あなたの覆いを広げてこのはしためを覆ってください、あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。この買い戻しの権利のある親類、これがゴエルです。新旧応答訳では家を絶やさぬ責任のある人とも訳されます。もちろんその意味もあります。家を絶やさぬ責任がある人、買い戻す権利と責任のある人です。それがこのゴエル、ルツでいうところのボアズです。ですからこの買い戻しということ、レビ記にも出てきますし、ルツ記にも出てきます。そして聖書全体のですね、私たちを買い戻すという ことについて記されているのがこの新約聖書のイエス様の贖いです。イエス様こそ誠のボアズであり、イエス様こそ誠に私たちの買い戻しの権利のある方、私たちが罪で落ちぶれた時、私たちが死で落ちぶれた時、それを私たちが絶やさぬように買い戻してくださるお方がイエス様です。私たちは永遠に絶えそうなところをイエス様に救っていただきました。私たちは罪を、汚れを持っており、本来永遠に神様の御前から追放され耐えさせられるべき者たちだったんですが、しかし主はそこを救ってくださいました。私たちを買い戻してくださったんです。そして、このレビ記の方においては、もしその買い戻しの権利のある神霊が、いないときはまた、その親類でない人たちに、その権利を売るわけですけども、しかしそれでも売ってからの年数を計算されて、そしてヨベルの年にはちゃんとその自分の元にその土地は返ってきます。このようにですね、土地というものは永遠に、ある特定の人のものという概念があります。神言の方にも書いてある通り、先祖伝来のその土地の地境を移してはならないとあります。これは現代の私たちにとって何を意味するんでしょうか。これは私たちは天の御国における領土を表しております。レビ記のこの定めが布告された時点ではまだ何々部族にはどこどこの土地が割り当てられるということが決まっておりませんでした。決まったのは義明での時代です。義明の時、つまりいかにですね、その土地を分取るという段において約束の地、やがて永遠に住むべき土地をいかにして分取るかという場面において信仰を働かせてですね、自ら率先してその土地を攻め取った部族は広い土地を割り当てられました。ユダ部族はとても広い土地が割り当てられ、またある部族はとても狭いところしか割り当てられませんでした。これは私たちが地上においてですね、いかにその土地を、天における土地を分取るかという、そういう査定の期間でもあるんですね。この地上における人生は、彼はですね、とても魅力的な土地を得ました。ただしそこはですね、強大な敵がいたところです。あの山々の土地、あの産地を私に与えてくださいとヨシアに願い求めて、ヨシアが祝福して彼を送り出したところ、彼はですね、もう 1、2節ぐらいでもうやすやすとその土地を勝ち取りましたね。そうしてその土地をカレブのとその子孫たちの永遠の譲りの地として、その良いところを得ましたが、私たちはですね、信仰を持って領土を拡大するべきなんです。この地上における人生において、そしてそこで得た、この地上において信仰を持って得たところは永遠に失われることはないんです。この地上に蓄える宝は虫が来て錆びついて、そして古びます。地上における土地も私たちが永遠に受け継ぐものではありません。私たちが受け継ぐ永遠のものは天にあります。ですから私たちは天における土地、天に積む宝、決して朽ちることも錆びることも虫が湧くこともない天の宝を今私たちは蓄えるべきです。天の宝を蓄えるには決して古びることのない財布を作りなさいと、昨日ルカの福音書の箇所で見ましたけれども、そのために主にあって貧しい人に施しをし、そしてイエス様を信じる信仰において行動する、それが今私たちが地上においてなすべきことです。いかに自分を下ろして、いかに御言葉に 委ねるか、いかに御言葉を優先させるか、それにかかっております。さて、29節からのところでは、人がもし城壁のある町の住宅を売る場合は、この場合はですね、買い戻しの期間は満1年の間と設けられております。その1年の間に、買い戻すことができたら、再びその、県その城壁のある町のその区画を再び取り戻すことができるんですが、しかし1年経っても、買い戻されないなら、永久にそのところは、手を離れたものとして、ヨベルの年になっても そのところは戻ってきません。この城壁のある町の中と言いますと、これは実りを実らす畑ではないですね。売買がなされるのは収穫の回数でした。そしてこの城壁のある町の中の家、これは、住居ですね、住むところです。そして城壁があるということは、外敵から身を守ることができるという、言ってみればですね、特権的な、人間の手による人間の守りがある町ですね。言ってみれば贅沢品みたいなものです。そしてそこはですね、そこに関しては、永久にその人のものという権利は、手放すことができる、手放してしまうリスクがあると言った方がいいですね。人はですね、この自分の手で守る城壁のある町においては、そこは神様からの永遠の譲りである必要はないんです。なぜなら人の力によって守られ、人間の手の技によって守られている、そういうところはですね、神様特別なそういう、保護政策は、特に命じていないんですね。むしろ城壁がないところ、畑、そういうところにおいては土地とみなされて、ヨベルの年はには、その手を、自分の手に戻ってくるものですけれども、城壁のある町については、これは、人の手の守りがある。でも城壁のないところは主の守りによって、守られるところです。ですから、主は、人の手の城壁、人の手の守り、そういったものをに関しては特別な保護政策をされていないんです。でしかし、城壁がないところ、主の守りに頼るしかないところにおいては、また大地の実りを実らせるところにおいては、しっかりと主の守り、主の保証があるわけですね。続いてですね、レビ人の町々についての、もう32から34節まで命じられております。レビ人の町々ですね、それについては、レビ人がいつでも買い戻す権利があります。レビ人が全くもって土地を持っていないというわけではないんです。必ずですね、イスラエルの相続地11部族の相続地の中から、レビ人のための町やレビ人のための、放牧地が割り当てられます。民数記の35章の方を見ますと、民数記の35章の2節からのところを見ますと、イスラエル人に命じて、その所有となる相続地の一部をレビ人に住むための町々として与えさせなさい。彼らはその町々の周りの放牧地をレビ人に与えなければならない。町々は彼らが住むためであり、その放牧地は彼らの家畜や群れや全ての獣のためである。あなた方がレビ人に与える町々の放牧地は、町の城壁から外側に周り1000キュビトでなければならない、レビ人に特別放牧地が与えられるんです。レビ人の相続地、土地は、相続地は与えられないんですが、しかしその代わりに 各部族からですね、このようにレビ人専用のところが与えられます。それは町の城壁から外側に周り1000キュビとなど、そういうふうに区画がしっかりと4節以降に割り当てられております。何節の方を見ますと、レビ人に与える町は全部で48の町で放牧地付きでありますね。レビ人は神様ご自身が相続地であるといえども、しかし住むべきところがなくては生活できません。またレビ人たちは確かにその祭壇のパンや肉に預かることはできるんですが、しかし羊の乳とか、また祭壇に捧げられない食料とか、また衣服とか、そういったものはですね、しっかりと自分の畑やまた自分の放牧地から得ることができます。乗るためのロバとか馬とかもそうですね、ラクダとかそういったものもこのレビ人の放牧地において放牧されて、そしてそこで養われるんです。このパスターもですね、教会の中において御言葉を準備する、部屋が、2畳ぐらいの部屋が割り当てられておりますけども、そこにおいてですね、しっかりと整えたり準備したりすることができますし、また、当然、移動するための手段が必要ですね。ですからレビ人がその放牧地においてそのラクダとかロバとかを置いて、でそれでその移動の手段を確保する。ですから、レビ人のための、最低限のそういう土地は必要なわけです。このようにですね、主はしっかりとその買い戻しについて宣言されております。そしてレビ人に関してはその買い戻しはいつでも可能であると。でそして決して売ってはならないものはこのレビ人の町々の放牧用の畑ですね。レビ人の放牧用の畑はこれは決して売ってはならないものと定められております。どんなに落ちぶれてもですね、レビ人は最低限その、祭壇のものに預かることができるわけですから、その権利は永久に手放してはなりませんし、そして彼らがもしその放牧用の畑さえも売ってしまうのであれば、もう本当に移動手段も何もなくなってしまうわけですね。ですからレビ人に関しては特別に放牧用の畑を売ってはならないというふうに定められております。このように主は買い戻しについてもしっかりと定められております。そしてそのように人がどんなに落ちぶれてもヨベルの年に至るまで、最低限ヨベルの年までは、その時までには自分の土地は戻ってくるようにされております。そして私たちにとってですね、誠のその買い戻しの権利のある方はイエス様です。イエス様は私たちの家を絶やさぬ責任のある方です。私たちはこの地上においてどんなに落ちぶれても、でも私たちがですね、この地上において信仰を取り戻すのであれば、持ち直すのであれば、しっかりと再びこの地上においての養いは返ってきます。この地上においても、しかしイエス様を主としておりながらですね、でも相変わらず落ちぶれてる人は落ちぶれたまま、それはイエス様に全面的により頼んでいない人はどんどん、持ち物が手放されて いかれます。でもそれでも最低限ヨベルの年には、ようやく帰ってくるように、私たちもですね、キリスト者の中においても、この地上においてキリスト者としてイエスも主としているんですけど、でもあたかも異国人のようにして歩んでいる人は、人生終わるときにようやく悔い改めて、それでイエスも主とする、あたかもヨベルの年まで全然自分の土地が戻ってこない人でのようにですね、そのようにこの地上における人生を 過ごす人もいるんですけども、でもそれだとあまりにも恥ずかしいですね。私たちはこの地上においてしっかりと御心に沿って歩んで、そしてあのヨシアの時代にユダ部族はたくさんの土地を得たように、またあのカレブは信仰を持って大胆に攻め取って、そして永遠の所有を勝ち取ったように、私たちもこの地上においては良き所有を得るべきです。そのために戦うべきです。どうか皆さんはこの地上においてしっかりとカレブのように立ち働いて、永遠の御住まい天における、決して朽ちることも、また地境が移ることもない、その天の領域がさらに増え広がって、ますます天に宝を積んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、地上におけるこの歩みは、あたかもこのヨシア記において領土を勝ち取る歩みであるかのようです。この地上においてどんなに落ちぶれたとしても、ヨベルの年には少なくとも全部戻ってくるものですけども、しかし私たちはこの地上において決して落ちぶれることがありませんように、信仰において落ちぶれることが決してありませんように、でもそれでもたとえ落ちぶれたとしても、なお救済の手段があることを感謝いたします。イエス様、あなたこそ誠に私たちの買い戻しの権利のある方、あなたこそ誠に私たちの家を絶やさぬ責任のある方、あなたが私たちを買い取ってくださいましたことを感謝いたします。どうかしよう、買い取ってくださったということに安住して落ちぶれることがありませんように、私たちはあなたからいただいたタラントをしっかりと有効活用して、さらにそれを増え広がらせて、そしてより多くの分取りを、世からサタンから分取りをなして、そして永遠の御住まい、永遠の領土を広げることができますように、イエスよ助けてください。どうか地上におけるこの歩みが、日々が片時も無駄になることがなく、あなたに捧げる日々でありますように、御言葉に従順し服従する日々であり、そして天における宝をますます積み上げていく私たちでありますように、イエスよ、この地上での地上における歩みを守ってください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。